Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1934回、9月20日です。皆さん万事ましてみっさんです。そしてすきちゃんはまだ帰ってこないっすよここのとこだいたい7時過ぎにはね、会社出てたんですけどもね、今日はトラブってるのかメールも全く来てないんでね、どういう状況かわかりませんが、まあ週末だからな、バタバタバタバタしてるんでしょうかね。すきちゃん部署が変わって結構ね忙しい状況に陥ってしまってるんですが、けいちゃんおさんぽさんこんばんは。嵐を呼ぶ女すきちゃんに台風17号が接近してますよ一応ね島根県的には、強い雨が降るのは明日、明後日、22日の夕方から夜にかけて。で、風が強くなるのは22日の夕方から、23日月曜日の朝にかけてということでね。ま、スキッチャン的には、大阪で行く予定は22日の朝早いバスで大阪行って、で、帰ってくるのは23日月曜日のお昼過ぎの、のぞみとやくもで帰ってくるんで、まあ、雨風ピークの時にはね、すきちゃん、大阪にいる形になるんで、まあまあ、なんとかなんのかなって気がしますが、まあ、行きのバスは大丈夫だと思うんですけどね、帰りの JR が果たしてこれ、時間通りに走るのか、っていうのがちょっと微妙ですねやっぱりすきちゃん嵐を呼ぶ女ですよ困ったことだやっさんこんばんは。はい、まあ、日本海を走ってっていうか日本海をずっと北へ登っていくようですけども、北海道の方は多分近づく頃には熱帯低気圧に変わってるみたいですけども、雨は結構降るみたいですね。北海道が23日月曜日の夕方から結構強い雨になるみたいですね。で、強い雨が降るのはあと東海、23日月曜日日付が変わった頃から、中国四国が、22日日曜日の夕方ぐらいから、九州が、22日日曜日の朝から日付が変わるぐらいまでかな。はい、出雲今ちょっと雨が降ってきましたね。
サマオと IT ニュースにならなきゃいいんですが。ヤシさんこんばんは、井口さんこんばんは。ヤシさん仕事帰りに大須から名古屋駅までウォーキングしながら聞いてます。お疲れ様です。ゆうさん、ジョーちゃんこんばんは。スキちゃんはまだ音信不通ですんでね。いつ頃帰ってくるかちょっとわかりませんが。まあ、終わるまでには帰ってくんじゃないかなとは思いますけどね。今のところ連絡がないんでね、まだわかんないです。スキちゃんの動向が。はい、というわけで、まあ、この3連休、まあ、私3連休関係ないですけどね。月曜日は普通に仕事しますんで。あまり天気が良くないと。天気が良くないというか、まあ、台風が日本の脇をずっとすり抜けていきますんでね。お出かけされる方、十分に気をつけてくださいね。はい。それでは本編の方へ行っちゃいましょうかね。私の一人喋りの一人段取りなんで、若干、バタバタしますが、よろしくお願いしたいと思いますよ。あっと、なんだこれ。ツイッターにあげられないな。ツイキャスの方には URL を上げますが、ツイッターの方には文字数が足らないと怒られてしまいましたんで、とりあえず一つ目のニュースを上げようと。上がった。はい、それではまず最初のニュースからいきたいと思います。愛をありがとうさんにあった記事です。アップル公式マニュアル iPhone ユーザーガイドが iOS 13と iPhone 11、11 Pro に対応という記事が上がってました。アップル公式サイトで公開されている iPhone ユーザーガイド日本語版が更新されていますと。結構今回早かったですね。英語版はすぐに出るんだけど、日本語版はちょっと遅れて公開されるのが今までのパターンだったんですけども、今朝 iOS 13がリリースされてて、まあそれを追っかけるようにマニュアルも日本語版が公開されているということだそうです。新しい iPhone 買われた方はもちろんですが、現在使っているのは iOS 13に変更された方、これを見ると一発で何が変わったかっていうのがね、わかりますんで、ぜひ落としてみていただきたいと思います。これはウェブ上のやつだけかなですね。 iBooks の方はまだリリースされていないのかもしれませんね。はい、次の記事ですが、まあ、iPhone 11のマニュアルが公開されたということで、本日、同じく発売が始まっている、Apple Watch シリーズ5に対応したマニュアルも公開されているというニュースが次の記事ですね。これも、ツイッターには、文字数オーバーだ。ツイッターにあげられないや。はい、ツイキャスの方には URL を上げておきます。同じく愛をありがとうさんにあった記事です。Apple 公式マニュアル、Apple Watch ユーザーガイドが Watch OS 6と Apple Watch シリーズ5に対応という記事が上がってました。Apple 公式サイトで公開されている Apple Watch ユーザーガイド日本語版が更新されていますと。Apple Watch の使い方を解説する公式マニュアルですと。
で、OS は WatchOS6 に対応してると。ハードは Apple Watch シリーズ5にも対応をしていますということはそうですね。やっぱり iBooks で公開されるオフラインでも読めるやつはまだ英語版しかどうもなさそうですね、こちらも。Apple Watch シリーズ5。誰か買いました？っていうか今日誰か Apple Store に並びました？いないかな。それでは次の記事ですが、この記事はもしかしたらもう間に合わないのかなって気もしますけどもね。すでに iOS13 インストールしていらっしゃる方もたくさんいるんじゃないかなと思いますが、iPhone マニアさんにあった記事です。本日リリース、iOS13 へのアップデートする前に準備したい7つのことという記事が上がってました。具体的には何を7つやっとくといいよっていうのが上がってまして、1つ目が利用している iPhone、iPad、iPod Touch が iOS13 に対応端末か調べると。ここ iPad って書いてありますけど、iPadOS はまだリリースされてませんのでね、はい、そして2つ目、アップデートしたい端末のストレージには起用量があるのかを確保すると。3つ目がアップデートに必要な環境を整える。4つ目がアップデートしたい端末のデータをバックアップする。5つ目がアップデートしたい端末のパスコード設定を確認する。6つ目が利用中の Apple ID やパスワードを確認する。そして7つ目が利用しているアプリの iOS13 対応予定を調べるということだそうですね。ちなみに、iOS13 に対応している端末は iPhone だと SE6S プラス 6S 以降ということはそうですね。7 7プラス 8 8プラス 10 10R 10S マックス 10S、 そして当然ですが最新版の11 プロ マックス 11 プロ、そして11。 iPod Touch は、最新版の第7世代のみしか対応していないんでね、このとこはちょっと気をつけないといけないでしょうね。はい、で、あと、ストレージの空き容量を確保する。これ多分、2ギガ超えだと思いますけどもね。2ギガから3ギガ。念のため5ギガ程度の空き容量を作っておくとスムーズにアップデートできますよ、ということですね。皆さんはもうすでにアップデート完了ですか？私はね、パブリックベータを使ってる関係でもうすでに 13.1 まで行っちゃってるんですけどね、昨日 13.1 がリリースされてて、そちらをインストールしてますが、はい、iOS13 アップデートに失敗しないように十分下準備をしておきましょうね。はい、それでは次の記事ですよと。間違えた。こちら。はい、こちらは愛をありがとうさんにあった記事です。Apple Watch シリーズ3、シリーズ4用 WatchOS6 ソフトウェアアップデート公開。シリーズ1、シリーズ2は年内対応予定ということで。ウォッチ OS 6がリリースされたんですが、どうもアップデートできるのは、シリーズ3とシリーズ4のみ。シリーズ1、シリーズ2は、遅れてのアップデートということのようです。なので、シリーズ1、シリーズ2、アップデート来ねえじゃねえかってね。怒らないようにね。今朝方リリースされたのはシリーズ3とシリーズ4にしか対応してないということだそうです。ちなみにウォッチOS6、これをインストールするためにはまず iPhone の方を iOS13 にアップデートする必要がありますんで、そちらも忘れないようにしていただきたいと思いますよ。WatchOS6 何が変わったかっていうのはね、結構ずらずら書かれてますんで、ぜひ皆さん元記事の方で確認をしていただきたいと思います。実はこれ私もね、会社出る前に、アップデート来てるの気がついたんですけどもね、さすがに会社に出る前にアップデートする時間がなかったんで、まだしておりません。編集をしながらやろうかなと思ってますけどもね。ちなみに、Apple Watch のバージョンアップをするためには、まず Wi-Fi に接続されている必要があります。それから、充電器に接続されている必要があります。で、充電容量が 50% を超えてないと、アップデートできませんのでね。十分お気をつけいただきたいと思います。はい、それでは次の記事はこちらは iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。 URL を iPhone マニアさんにあった記事です。iPadOS と iOS13.1 は9月25日にリリース。予定より1週間前倒しにという記事が上がってました。Apple は9月20日、iPhone 11シリーズの発売に合わせて iOS13 を公開しました。しかし、さらに機能を付け加えている iOS13.1 と iPad 向けの新しい OS、iPadOS が9月25日にリリースされるようで、連休明けにかけて更新が続くことになりますということで、 iPadOS 日本時間の10月1日リリース予定だったんですけども、これが1週間前倒しになると。そして iPhone 用の iOS13.1 こちらも同時に9月25日にリリースということのようなので、慌てて13にする必要はもしかしたらないのかもしれない。5日後にはまたアップデートがかかりますんでね、はい、てしてみると iOS の 13.1 は結構一般公開は早いってことになりますよね。まだベータ版はパブリックベータ2なんでね。まあ、それなりに安定をしてるから一般公開してもいいんじゃないかってことなのかもしれませんね。あと 13.1 から、新たに追加される機能ってのもありますんでね。そのためのバージョンアップ。まあ、早めにということのようかもしれませんね。それでは次の記事ですけども、こちらは Mac お宝鑑定団ブログにあった記事ですね。Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。iOS13、かな英数字入力で全角半角スペース入力を自然に切り替える スマート全角スペース機能という記事が上がってました。iOS13 にすでにバージョンアップした方は気がついてるかな。フリック入力とかでね、今まで、日本語入力中はスペースを押すと半角スペースが出てたはずなんですよね。iOS12 の頃は。これが iOS13 になった途端に全角スペースに切り替わっちゃってるんですよ。で、英語とか数字にしてやると半角スペースが入れられるようになるんですけども。私もこの記事を読むまでね、もう OS の仕様で全角しか入れられないんだと思ってたんですが、実はこれ切り替えができるということのようです。日本語のかなとローマ字入力時にスペースキーを押す場合、前の文字がかななのか英数字なのかを読み取って全角半角を自然に切り替える入力方法にが、まあ、リリースされていると。で、これどこで設定してるかっていうと、設定アプリの、設定アプリの一般のキーボード。ここの中で、スマート全角スペースっていう項目が iOS13 にすると追加されるんですよね。フリックのみというのの下に出てきますけども。ここが、iOS13 をインストールすると勝手にオンになってるはずなんです。で、これをオフにしてやると、スペース押した時に出てくるのは、常に半角。で、ここがオンになってると、入力前の文字が、全角だと全角スペース、半角だと半角スペースが入るようになるということみたいですね。ちなみにですね、このツイキャスをするときに、タイトルのとこに空海、その後にね、スペースを1個入れて第何回かを書いて公開収録とするんですけども、ここがね、全角が入っちゃうと文字数オーバーになってね、文字が入力できなかったんですよ。で、なんで全角になったんだと思ってね、私は思ってたんですが、この記事を読んで、先ほどこのスイッチをオフにしてやったら、何のことはない、普通に半角が入力できるようになりました。全角では不具合が起きるという方に関しては、ここをオフにすることをお勧めしたいと思います。はい、それでは次の記事は、こちらエンガジェット日本語版の記事ですね。URL を貼って、はい、エンガジェット日本語版にあった記事です。iPhone 11の電源オフ、シャットダウンする方法という記事が上がってました。まあ iPhone の場合、電源切るってことはまあほとんどないのかなっていう気はしますけどもね。iPhone 11購入された方、どうやって電源を切るんだということでこの記事で紹介されています。ちなみに iPhone 8よりも前の機種に関しては、右側のサイドボタン、従来のスリープ電源ボタンを長押しすれば電源を切ることができたんですけども、この動作、iPhone 11には Siri の起動というのが割り当てられています。なのでサイドボタン長押しすると電源切るどころか Siri が立ち上がってしまうと。じゃあどうするんだって話ですけども、ちなみに 10S の時はサイドボタンと音量ボタン、これを同時の長押しで電源が切ることができたと。で、11の時はどうすればいいのかが、あれ？11の時はどうすればいいんだ？ ケースと同じやり方でいいのかな。サイドボタンと音量ボタン同時長押し、まあ、音量は、上げでも下げでもどちらでもいいようですけどもね。そうですね、そのやり方で電源は切れると。あと強制再起動、こちらのやり方は、まず音量の上げボタンを押してすぐに離します。次に音量下げボタンを押してすぐに離します。最後にアップロードが表示されるまで右側のサイドボタンを長押しすれば強制的に再起動されますと。まあ、このやり方はここのところずっと続けてきてるのかなって感じはしますけどもね。はい、固まってどうにもこうにもならないときにはボリュームの上げ下げサイドボタン長押し、これを覚えておくといいと思いますよ。ジミちゃんこんばんは。はい、それでは次の記事ですが、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事ですね。あ、これだ。はい、ギズモードジャパンにあった記事です。iOS 13の新機能、iPhone で交通系 IC カードの残高が読み取れますという記事が上がってました。 iOS 13 では NFC 機能も強化され、 iPhone で NFC のタグの読み書きが対応しましたと。これを受けて、バスナビタイムというアプリがあるんですけども、ナビタイムシリーズのバスの時刻表を調べて、まあ、乗り換え案内みたいなやつですね。こちらのアプリの中でですね、iPhone を使った交通系 IC カード残高読み取り機能が追加されていますと。対応端末では IC カードをかざすことで残高がわかりますということはそうですね。このバスナビタイムのメニューから IC カード残高を選んで IC カードをかざせば OK ですと。ちなみに、iPhone 内の Suica 残高も読めましたと。うん、まあ iPhone 内の Suica 残高は iPhone 単独で見れるから別にこの方法使わなくていいと思うんですけどね。それでも見れたよと。これ対応機種、対応端末、対応端末ってどこからなんだ？多分 iPhone X はいけるんでしょうね。どこからかがね、この記事の中に書いてないんですよ。爪が甘いなギズモードさんって感じですけどね。というわけで皆さんのお持ちの iPhone で読み取りができるかどうか実際に検証してみてください。そのデータを、拾えばどの機種からなら OK っていうのがね言えるんじゃないかなと思いますけどね。なんでこれ書いてないんだろうな。他に書いてあっても良さげな気がするんですけどね。あ、このバスナビタイムのアプリの説明を見れば分かるのかな。そうだな。書いてなさそうだね。書いて てないですね、残念ながら。実際に検証してみるしか手はなさそうです、はい、それでは次の記事です、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。 KDDI 故障紛失サポート with Apple Care Service and iCloud Storage を提供開始という記事が上がってました。 KDDI が本日より Apple 公式の保証サービスを4年間利用でき、さらに追加料金なしで iCloud Storage 50GB をセットした故障紛失サポート with Apple Care Service plus iCloud Storage の提供を開始すると発表しました。このサービス、現在提供している Apple 公式サポートと盗難紛失時に電話1本で新品同等品をお届けする紛失盗難保証を組み合わせた故障紛失サポート with Apple Care Service を拡充し、料金据え置きで新たに Apple のクラウドサービス無料 iCloud Storage 50GB を追加したサービスとなっていますということはそうですね。また紛失盗難保証において申し込みから3時間以内に新品同等品をお届けする有料サービス3時間特急便を開始し、紛失盗難に遭われた際、迅速に新品同等品がお手元に届くようになるということだそうですね。はい、現在 AU でこの故障紛失サポート with Apple Care Service、これ契約している方が自動的に切り替わるのかなと思ったんですが、どうも自動的な切り替えはないようです、はい、自分でこれは手続きをしないとダメなんでしょうね。手続きすることで同じ値段で iCloud の 50GB のストレージがついてくるというサービスのようですね。自動で切り替わるのかな。自分で切り替えなきゃいけないような気がしなくもないですけどね。はい、のぶすみさんこんばんは。アップルからキャンセルしたはずの iPhone 11を明日の9月21日に到着するとのメールが来たので、アップルに電話をしていたのでツイキャスに送れました。間違えて送ったとの回答がありました。ああ怖かった。間違えて送ってくることがあるの。でもこれもう明日到着ってことは一旦届くってことですよね。そのまま持って帰ってもらうのかな、それとも宅配便屋さんに一人の手続きをアップルさんがしてお届けはなしっていう形になるのかな。どっちでしょうね。はい、そしてもう一つ au 絡みのニュースです。こちらも気になる気になるさんの方にあった記事ですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。本日KDDI 10月1日より Apple Music の6ヶ月無料特典の対象拡大へという記事が上がってました。これまでこの特典は au 4G LTE スマートフォンを新規契約または機種変更する際に au を介して Apple Music ックを申し込むことという条件が付与されていましたが、10月1日以降は新規契約や機種変更の条件が撤廃され、 4G LTE スマートフォン契約者なら誰でも特典を適用することができるようになるということだそうですね。なお、新規契約や機種変更を伴わずに特典を適用する場合は、au のウェブサイト、これまだ公開はされてないそうです。10月1日から手順が公開されると。それを見てやってください。もしくは KDDI お客様センターから Apple Music を申し込みをする必要があります。ということで。現在 au 回線を使ってて Apple Music 使ったことないという方、もしくは機種変化新規契約の方、Apple Music 6ヶ月間無料というサービスが付けられるそうです。はい、のぶしみさん、物は届かないそうです。メール自体が間違えだそうです。あ、まあ実際に物は発送されてないってことですね。それもどうなんだって気がしますけどね、アップルさん。大丈夫かって感じがしなくもないですが。はい、それでは最後に、2件ほど iTunes カードのお得情報を紹介しておきますね。まずは、ソフトバンクユーザー限定ですね、こちらは。ソフトバンクオンラインショップ、App Store and iTunes ギフトカード 10% 増量セール実施中という記事が上がってました。本日9月20日から9月の24日火曜日の10時、午前10時まで、ソフトバンクオンラインショップで App Store and iTunes ギフトカードの 10% 増量セールが実施されています。バリアブル iTunes コードも対象です。実質割引率は 9.1% ですということで。これソフトバンクユーザー限定になりますね。バリアブルと、あとは500円、1500円、3000円、5000円、1万円。こちらを購入すると、10% 分上乗せで、購入できますよということだそうです。そしてもう一つ、こちらは誰でもいけますね。こちら URL をつけて送信。楽天市場、App Store and iTunes ギフトカード 10% オフクーポンがもらえるキャンペーン実施ということだそうです。9月20日から、こちらは9月25日23時59分まで、楽天市場、App Store and iTunes ギフトカード認定店で 10% オフクーポンが配布されていますと。これどうもクーポン枚数が限定されているようで、もしかしたら今行くとこのクーポンなくなっている可能性もありますが、ただ、日にちが変わると新たにまたクーポン発行枚数がリセットされるそうですんで、この期間中25日までの間だと、まあ、どこかでクーポン入手して、買うことができるということですね。で、購入時に楽天ポイントをお持ちの方は、購入にこのポイントを使用することもできますと。また購入金額に応じて 1% 分の楽天ポイントが付与されますと。あとお買い物マラソンを使うと最大で16倍ポイントがつくということですね。 で、このキャンペーン対象カードは1500円、3000円、5000円、1万円の定額のもの、そしてバリアブルですね。先ほどのソフトバンクは、ポイント上乗せですが、こちらは購入金額の 10% オフになりますんでね。例えば1500円のカードを購入する場合は1350円で購入できるということだそうです。はい、まあ、この3連休台風も近づいてくるんで、家で映画でも見ようかな、ゲームでもしようかなという方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ということで以上本編でした。結局スキちゃん帰ってこなかったな。あ、来てる来てる。もしかして見てない時にコラボ申請してたのかな。スキちゃんおかえり。あれ切断された。 Wi-Fi がつながってたかな、もしかしたら。なんかスキちゃんの声疲れてたぞ今。あ、戻ってきた戻ってきた。どうかな。こんばんは、お疲れ様です。
こんばんは、こんばんは。こんばんは。そうですよ、
遅くまでお疲れ様。
いや、3連休だし、うん、その大阪から戻ってこれん可能性もあるし、仕事終わらんし、そんなこんなでまだは終わってないんですけど、
そうなの、
帰ってきました。もう、
うん、お疲れ様お疲れ様。
雨が降ってます。
あ、降ってるんだ今そっち。
もう夕方から5時には降ってた。5時過ぎには。
会社から出るときにはパラパラしてて、収録始めた頃にちょっと大粒の雨が降ってたけど、今は出雲は止んでますね。一応本編は終わりました。
すいません。
なので、
すいません。
早速ですが、ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はーい。はーい。今日ラグビーやってます、もしかして。
あ、そうだ、確かロシア戦じゃなかったっけ。
いや、うちの近くのなんかそのイベント広場みたいなところでね、人がえらい集まっとるんで、なんだろうと思って。
パブリックビューイング、
あの治水館、うちのその地元の高校の子がね、出てるんですよ、あの OB が。
へえ。
それでなんかパブリックビューイングしてる。
あ、5対7。結構いい勝負してるじゃん。
負けてるけど。どことやってるの？
ロシア。
へぇ。
世界ランクは日本の方が上だって言ったかな、一応。でもロシア手強いって話は、なんかチラッと聞いた記憶あるけどな。
あれ、昨日って休みだったっけ？
昨日はお休みでしたよ。私は
あの感
染でしたから。
じゃあ、18日の、これ、AUGM 様が、AUGM 様が帰ってくださってるんですか？この次回の AUGM 大阪。
そうだね。
マジですか。次回の AUGM 大阪、オクトーバー2019は、大阪電気通信大学寝屋川市駅前キャンパスで10月19日土曜日に開催します。タイムスケジュールも決まり、空海プロジェクトのお二人にもご登壇いただく予定です。皆様の参加をお待ちしています。
ひえー、
とやーとや
ーマジっすか、
プレッシャーだな。ありがとうございます。それから、テレちゃん、テレゾーちゃんが、桜チェッカー用ショートカットレシピをアップデートしてます。 一部の商品で機能しない問題に対応しました。これは何だっけ。
あのアマゾンの桜かどうかを見てくれるというやつ。
あれね、はあ、アップデートしてる。
あれあれ、
これはてるちゃんがやったの？アップデート、そんなわけないっけ。
いや、てるちゃんが作ってくれたんでしょ。
ショートカット、私ね、なんかいまいち分かってないな。じゃ
あはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。1933回9月18日号が上がって、ゆうさんがテーマ、ポッドキャストを続けるモチベーション、ファン交流など、あ、これ AUGS のテーマ提案してくれたんですね。ポッドキャストを続けるモチベーションわあ、これ一番厳しいテーマだな、ありがとう。あ、それからAUGM の題材、ワンボタンの声に回数が並んだ日、抜かれないように休まず配信しなきゃ、毎年の配信回数の推移。あ、面白いね。
あ、なるほどね、
ありがとうございます。ちょっとこれスクショ撮っとこう、忘れ消す。はい、ありがとうございます。観測を参考にさせていただきます。
はい、
はい、またこれは昨日 AUGM さん、1933回で AUGM 大阪の話題を取り上げていただきありがとうございます。 AUGM 大阪ではほぼ毎回ポッドキャスターさんにご登壇いただきお話ししていただいています。大阪にはアップル系のポッドキャスターさんが多いので一つのコンテンツになっています。また会場は大阪電気通信大学の寝屋川キャンパスではなく寝屋川駅前キャンパスです。よく間違えて寝屋川キャンパスに行かれる方が多いので、特にこの点は強調させていただきます。
え、
わあ、
寝屋川キャンパスと寝屋川駅前キャンパスって2つあるってこと。
これが京阪ですね、寝屋川駅って。
そうですね、京阪。
いや、これ書いてもらってなかったら私は三谷について間違った方が、
寝屋川キャンパスの方へ向かってると思う。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。はあ、それは落とし穴だった。寝屋川駅前キャンパスと別々のものなん
だ。聞いてくださったんですね、その1933回。
そうですね、
私たちが言っていたことには特に突っ込んでいらっしゃらないので、その何ですか、あの仮装してもいいとか仮装してもいいとか、この
確かに仮装に関してはストップがかかってない、
ね、まあ、お好きにしてくださいという。いや、でもね、あのいい大人なんで、そこら辺はちょっとこうご迷惑をかけないというね、そのやらせていただきます。
やるんかい。
いやいやいやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
久しぶりにひろやんさんですね。Apple Watch 5予約しました。今まで3を使っていたのですが、バッテリーが怪しくなったので買えます。13日にアップルストアで予約して10月1日の到着予定ですよ、ってことでいただきました。
はい、おめでとうございます。
いいなぁ。5ね、いいなぁ。4売
って5に変える。
今ちょっとね、実は考えてなくはない。
マジか。
ただ、息子と同じ4を、シリーズ4を使っていたいという気持ちもあったりします。ちょっとね、傷がついたかもしれなくて。
ガラスに？
ケース、うん、結構ガンガンあちこちにぶつけてるんで。まあ。
アプローチにもケースをつけないけんか、ほんだ。
ちょっと私つけんとまずいかもしれなくて、で、まあまあまあ本体買えなくてもベルトは買いたいなと思ってます。
あ、新色は、
あのなんか紫色みたいな色がすごい素敵だなと思って。
パープルっぽいやつ。
うん、
はい、
ありがとうございます。チュリーちゃんが 1930回から1933回拝聴。大阪での演者としての登壇おめでとうございます。島根県発信空海 IT ニュースからの地方創生再生なんてタイトルで今度は政界へ進出わらってことでいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
硬い硬い。
え、ま、あの、その AUGM さんが書いてくださってるんですけど、その、大阪のポッドキャスターさんが結構出てらっしゃる過去、この田舎者を採用してくださったというのがね、うん、かなり、あの、何を期待していただいてるんだろうという。
何を血迷ったんだろう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
え、ジミーちゃんが、いつも配信だんだん、明日21日で、スキちゃん登場9周年。みっちゃんとスキちゃんの2人がいて、ここまで続いたんだね。これからもよろしく。ということで。よく覚えてる、ジミーちゃん。
すごい。
そうよ。9月21日で、9周年。そうか。
もうそんなに経つのね。
で、その日には収録がないというね。
そうだね。確かに。どういうこと、って感じだね。
うまいことね。いや、でもありがとうございます。本当覚えてくれてて。
ありがとうございます。
ありがとうございます。このヤシチさんは今日の公開収録でこれ書いてくれてるやつですよね。
そうですね。
ウォーキングしながらは。
うん、うん、そうそうそうそう。
うん。はい、コメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、一応昨日収録がなかったんでね。いろいろと考えてたんですよ。
なんかいい案が浮かんだ？
ん？あの、共有の。
え、見てない
。ノート？
メモ。
あ、メモ。ちょっと、書いては見たんだけどな。一つは思いついたんだよ。
なんていう、あ、これだ。
それまで読んじゃダメよ。
え、これタイトルでしょ？
うん。
タイトルしかないよ。
あ、まだだってタイトルしか入れてないよ。
え、これ何、なんか、みっちゃん的にはなかなかいいタイトルじゃんって思ったんでしょ。
なかなかいいパクリだね。
え、なんかのパクリこれ。
うん。この空海のとこが世界だわね。
そんなん言ったら自分で言っとるじゃん。
いや、聞いてる人にはわかんないでしょ。
これは、でもタイトルじゃなんか内容がイメージできないけど、何言おうとしてるの？
適当につけた。
なんかタイトルだけ作って満足してる感じ？
一応ね、キーノートをね、作りかけてます。
あ、初の？
うん、初めてキーノート。でもそんな難しくなかったで。
パワーポイントとそんなに変わらん感じ？
パワーポイントよりも簡単かも。
へぇ
ー。一応ね、今、12枚ぐらい、12ページぐらい作ってるかな。あ、といっても5ページは、過去の、オフ会した時の集合写真をペタペタペタペタ貼り付けてるだけだけど、
ね。あ、ちょっとちょっとちょっと、それ私のあげたアイディアじゃない？
そうそうそうそう。うん、これって共有ができるのかな？Mac で作ったんだけど、今、iPad のキーノートで開いたら、ちゃんと開いてるからな。これで、これを、 送信すると、スキちゃんとこ、スキちゃんの iPhone か iPad にキーノートがインストールされてれば、今作った分が見れるはず。でも多分キーノートはインストールしてないんじゃない？
そう思うだろう。
お？
ところがどっこい。ところがどっこい
しょ。今 iMessage に共有のリンクを送ったけど、開けるってことかい？
ティリリリティリリリ。アプリは落としています。
マジか。
でも開いたことがない。
あの iMessage のリンクをクリックすれば自動的にダウンロード始めるんじゃないかな。インストールされるんじゃないかな。
iMessage そもそも来てないよ。
え？
あ、もしかして 4G だから重くてまだ受信できてないのかな。
いや、これを、あれ？本当だ。あれ？ iMessage 行ってないね。
うん、来てないよ。
共有で、月ちゃんに iMessage を送ったんだけどなぁ。まあまあ、それは後でいいか。一応送ったことにはなってるぞ。
じゃあ、Wi-Fi につなげたら、なんぞなるかもね。
なんぞなるかもね。どこまで言うんだっけかな。
何を？え、コメントも紹介したよ。
ああ、じゃなくて、あのタイムラインね。のぶすみさん、みんなにオープン、いい宣伝、また上位を狙えるね。まーさん、コインありがとうございます。こんばんは。
ありがとうございます。
さんぽさん、早速楽天で、Apple Store コード購入してみた。おぉ。島根の珍獣。
ああ、
10% オフのクーポン、今配布中なんでね。ゆうさん、私はウォッチカバーは傷だらけ。カバーなかったら、割れてそう。
割れてそう。ああ、私もちょっと気をつけなき
ゃ。お散歩さん、ウォッチのストアで単体アプリを無料購入してみた。結局 iPhone からパスコードを入れないといけないのか。あ、Apple Watch単体で完結するんじゃないんだ。それはなんかめんどくさいな。 iPhone で購入手続きにして自動的にアプローチに転送される方がなんか見やすいような感じがするね。あ、もしかして外の声？
うん、そうそうそう、今来たよ、あのキーノート。
おお。
うわ、すごい、すごい、これ。あんた頑張ったね。
なかなか頑張ったでしょ。
これは、みんなにまだ、見せてあげられんけどね。すごい、すごい。
なんか、アップルの発表会っぽいでしょ。
発表会っぽい。なかなか。これはちなみに写真に写ってる皆さんは、あの肖像権とかは大丈夫ですか？
肖像権は空海のもんだ。そういうわけでもないだろうけどな。
いやー、なんかこんな写真あったんだっていうのがあってびっくりです。
あ、結構古い。
あ、いいよ、すごい、うん、なんかみんながあの空海のオリジナル T シャツ着て並んでる写真とかがある。
うん。
ちょっと感動。
あ、こんな写真があったんだと思って。
ね、すごいすごい。
うん。
最近なんかあれだね、始めた頃の方がやっぱり暑かったね、若かったし、
まあ、いろんなことしてたもんな。
元気だったよね、ほんと。
年には勝てんってことか。
私たちみたいな年でポッドキャストしてる人いるの？
いや、山村さんは僕らよりも上だし。
あ、そう、まあ、山村さんは特別だよね。今朝もツイキャスしてたよ。あ、山村さんだと思って。うん、
あの売り出しの売り出し、う
ん、アップルストア心斎橋、
アップルストア、
あの、うん、もう会社行かに喧嘩って見れんかったけど、プッシュは来た、うん、あ、山村さん頑張ってるなと思って、
うん、結局今ここに来てる人で新しい iPhone 手にした人っているの？なんかいなさそうだな。
イクラムさんがいるよ。
あ、そっか。
イクラムさんはあのゲットしたでしょ、あのタピオカみたいなやつ。
タピオカ。タピオカ。
なんかね、どうなるか分からんけど、なんか本当いい機会を与えていただきましたね、あの、
そうだね、この旅は。この娘さん、結婚式の時に自分が写った写真を使うので使っていいかと、メールで連絡があったことがあります。おー、律儀だね。
一応、やる前には、全員写真載っとる人は私全部ピックアップするして、挨拶しとこうか。
あ、ほな、すけちゃんにそれお任せしよう。
うん、今もずっとこうやって、ツイキャスに来てくれたりする人は多分大丈夫だと思うけど、最近ちょっとご無沙汰になっている方もおられるので、中には。
うん。
ま、いちいちその名前が出るわけじゃないけど、この人誰って分からんかもしれんけど、
うん、
分からんじゃん、もしかしたら、もう、いやいやいや、いやいやいやいや、あの、友達だと思われたくないとかさ、漢字が読めんけ、みっさんがとか、分からんじゃん、そりゃ。
嵐呼ぶ女だしとか。
そうだね。
イクラムさんは11プロ、タピオカじゃなくてボトムズだよって。
何ですかボトムズって？
なんかそんなアニメかなんかがあったんじゃなかったっけ。僕もボトムズっていうのはしょっちゅうなんか聞くけど、ボトムズってどうなんだっけって。
あの、なんか私的にはあのルパンの悪さなんとかなんか。
悪さ P38。
悪さ、そう、あれみたいだけど。
え？
なんで？
悪さのどこのとこが？
あの、ピストルの弾出てきそうなところが。
悪さは違うよ。あれは、悪さ P38 は、あれ、くるくるはついてないよ。
じゃあ、あの、くるくるは何？
くるくるがついてるよ。
あれはなんていう名前ですか？
あれなんていう名前だっけ？ワルサーは、あの、握るところの下からスポンと入れるタイプだから。
あ、あの、板チョコみたいなやつか。
そう、板チョコ。次元が持ってるのはくるくるがついてるよ。散歩さん、LINE 上では琥珀さんが受け取りに行かれてるようですね。あ、今まだ最中なんだ。むすみさんは au ショップで予約中。むすみさん、私の写真は使っていいよ。肖像権を申し立てはしないよ。
むすみさん、あれだもんね、東京行った時に一回だけ あれだけど、その写真があるかな？
ここの中に含まれてるかな？
とりあえずあるかもしれんけん、ありがとうって言っとこう。
イクラムさん、私は映ってないかな？
あとでよーくチェックし、見たんこれ写真全部、全部ですか？これで。もう増やしませんか？
写真はもうこれで増やさないつもりだよ。
わかりました。チェックしときます。
チェックしといてください。のぶすみさん、主役がキリコ。あ、そのボトムズ？ボトムズが今一つ思い出せないんだな。
キリコって何？
そのボトムズっていうアニメの主役がキリコ。のぶすみさん、ワルサーといえばワルサー、グロッキー、ドロンジョ。
ああ、あのタイムボカン、
あの3人組が、ミクナムさん、3つ目のロボットアニメ高校の時放送してた。ネミちゃん、もし僕が映っていたら目線を入れてね。めんどくせえ。
ああ、
おさんぽさん、ワルサー P38 は断層タイプでリボルバーではないかな。あ、リボルバーだ。あの回るとこ。
よく知っとるね。
のぶすみさん、シリンダー回転式断層、ゆきより。あ、シリンダーが正式な名前なの？クラムさん、主役の名前、キリコ・キューピー。キューピー？キューピーさんなの？
キューピーじゃなくてキュービーですよ。
B、あ、B だ。
メガネかけんさん。
のぶすみさん、それを歌うとジャスラックに怒られるから歌わないよ。
これ何の歌？
好きなもの、好きなもの、大なもの。
歌っちゃいけんって言っとってるん
だ。だってどんな歌って聞いてくるんだ
も
ん。
え、でも聞いてもわからんけど。
え？
何？
タイムボカンを追いかけて、それ行け、それ行けが遺骨。ううが遺骨だね。知らん？
知らん。
エンディングだったと思うよ。確かタイムボカンの。
タイムボカンはちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃん。
それオープニングよ。エンディングエンディング。
あ、知らない。
お散歩さん、リボルバーの回転する部分をシリンダーっていう。ああ、そういうことか。のぶすみさん、生歌は大丈夫。あ、でも、多分生歌も、本当はジャスラックに申請しなきゃいけないんだと思いますよ。ちなみにツイキャスで、例えば歌歌ったら、ツイキャスに申請するとそれで OK らしいですけどね。だけどあのカラオケを本当はツイキャスするとまずいらしいよね。カラオケの音楽が引っかかるらしい。だからアカペラで歌ったらこの歌歌いましたよ、あのアーカイブに残ってますよっていうのをツイキャスに申請すればいいらしいですよ。ジャスラックで管理されてる曲なら。おさんぽさん、戦争ごっこの FPS にハマると自然に武器関係に詳しくなる。 あの100人で用意どんで最後1人残ったら勝ちってやつかな。はい、なんか月ちゃんあります？
あ、ゆうべはね、あの部屋の中にスズメバチが入ってえらい思いしましたけど、一番今の時期が危険らしいですね。ネットで調べたけど、
今活発に、巣作りする時期だよな、
あのうち殺虫剤というものがなくてね、あの蚊やっつけるのにチュッチュッてシュシュッてワンプッシュしたらいいやつはあるけど、蜂とか、あの蚊以外のに効くやつ持ってなくて、もう台所におるもんで、その部屋に入ってこんように締め切っとったんだけど、気がついたらなんかユニットバスのとこにおって、やーれどうしようかいなと思ったんだけど、とりあえず玄関も全部開けて出て行ってと思って、しばらくそのまましとったらすごい静かになったんで、あ、出ててくれたんだと思って、あの寝たんですよ、で今朝起きてあのトイレ行ったら、なんかすんごいなんかプロペラが、なんか飛行機のプロペラみたいな音がバーンってどっかから聞こえるけ、へっと見てみたらスズメバチおりおった。慌てて出たトイレから
で、その後格闘して勝ったと。
いやー、もうなんかね、攻撃一回失敗したら絶対攻撃してくるけん、どうしようかなと思いながら、あの広告丸めて一発勝負だと思って、あの神様にお願いしてうりゃーとか言ってやったら当たった。怖い怖い。
何センチぐらいのスズメバチだった？
結構大きかったよ、5センチ、これぐらい。
これぐらいではわからん。まあ5センチ。
5センチ。これどれぐらい？あ、エアポッツのケースぐらい。
結構でかい。
エアポッツのその長い方の辺。長い方の辺ぐらいの大きさだったよ、身長が。身長？胴体？
体長？
うん、体長、あ、体長。大きかったんや、すっごい。だって本当にね、あの、ゼロ戦のプロペラかいうぐらいのブーンって音がしとって。
ニクラムさん、うちは蜂の殺虫剤を常備してますよ。
あ、じゃあ蜂が多いんだね。
一本買っといた方がいいかもな。
怖いね。
入ってきたってことは、どっかに巣があるかもしれないですな。近くに。
そうだね。なんか一回刺されたことがあるとまずいんだよね。
ああ、二回目にアナフェラキシーショックになる可能性があるわな。
あの、スズメバチじゃないんだけど、小学校の時にあの、スズメバチに似たようなアカニカっていう蜂に刺された。
アカニカ？
アカニカだったかな？アカニカ？
そうね、蚊？
違う、蜂。アカニカっていう名前だったと思うけどな。
聞いたことないな、アカニカ。
あの、それこそ9月よ、あの、小学校で運動会の、アミカじゃない、あの、小学校の運動会の予行練習の時に、あの、椅子に座って、自分の出番じゃないけど、椅子に座って足ブーラブーラ、あの、しとったら、急にチクってなった時、痛っと思って見たら、蜂がふくらはぎに刺さったまんまで、で慌てて振り払ったら針だけ足に残っちゃって、でなんかもともと足太いのがすんごい腫れてから、あの私リレーの選手だったのに走れんかったというあの悲しい過去が あるんですよ。
そんな過去があるんだ。
うん。
お散歩さんはオオスズメバチかな。イクラムさん、毎年ベランダに巣を作られる。それ怖いな。のぶすみさんがアシナガバチかって。
違う違う、赤ニカ。
あ、赤ニカ、それは正しいのか。
だって赤ニカって言ってたもん。あれ、地方によって名前違うんだよね、ハチって呼び方。
いやいや、ハチはハチだろ。
いやいや、あのほら、赤ニカ、ハチ刺されたって出てきたよ今。
あ、ほらあるんだ、その赤ニカってのは。
出てこないな、嘘だな。でも赤ニカって、違う、赤ニカ、蜂、赤ニカだったよ。
蜂、
出てこないね。赤ニカの巣ってあるよ。あら、赤ニカとはスズメバチのことだそうですって。
ほんなスズメバチに刺されたってこと？
そうなん？
次刺されん。
兵庫県北部。赤ニカ。
でも鳥取も赤ニカって言うってことでしょ？
兵庫県の北部って近くだもん、鳥取。
あ、まあまあ、そっか。
あ、スズメバチのことなんだ。おじょじょじょじょ。
じょじょじょじょ、気をつけてよ。
だって今度刺されたらやばいよね。
うん。
いや、怖い怖い。
お散歩さん、オオスズメバチなんかは一度でもやばいんじゃないかな。確かにね。
そうかもしれんね。なんかこの間テレビで言っとったけど、あの、うん、昔蜂に刺されたらおしっこかけたらいいとかっていう言っとったじゃん。
アムニア？ああ。
あれまるっきり嘘だって言っとったよ。
そうなの？
うん、やったことある？
いや、刺されたことない。
嘘？本当に？
うん。
そんな。
あのムカデに刺されたことあるけどな。
ムカデは刺すっていう？噛むんじゃない。
噛むか、ムカデは噛むか。蜂、大きな蜂に刺されたことはないな。カニはしょっちゅう噛まれるけどな。
カニ？
か。モスキート、モスキート。
蚊はね、普通だろう。で、三つ足は行くんです、うん、福山。
ああ、iPhone 直しに行ってきますよ。雨の中。
時間と。
そうだね。気をつけなきゃな、スキちゃんもだけどな。
ああ、そうだね。どうなるんだろうね。
ちょうど雨風のピークの時はスキちゃんこっちにいない感じだけどな。ただ JR がどうなるかだよな。
そう、行く時はまだいいんだけど、帰る時のその時間的にちょっと近いんじゃないみたいな、その月曜日の昼。
うん。ただ今日の時点で、
うん、
運転取りやめの可能性ありっていうのは出たよな。翌々日、今日から見て翌々日だから、
今日は明日が翌でしょ、
うん、
月曜日、
翌々翌日だよな。
うん、
あっと山陽新幹線払い戻し情報が出てるぞ。山陽新幹線では台風17号の接近に伴い9月22日の夕方以降、列車の遅延や急遽の行き先変更などの影響が発生する可能性がありますと。
で、17号接近の影響により、今後は運休や運転見合わせが見込まれるため、以下の対象となる切符については、払い戻し、有効期限の変更を無手数料で行います。対象となる切符、9月20日から9月24日を有効期限に含む、JR 西日本の在来線各駅及び山陽新幹線、北陸新幹線を発着または通過となる切符。九州新幹線も払い戻し手数料なしで対応する。
ねえ、どうしよう。あ、ねえ、うん、まさかと思っとるんかもしれんけど、その行き先の夫婦はね、何にも言ってこんのよ。それでも来いって思っとるんかもしれんし。
触れたくないんじゃない？
うん、だから多分私が行かんっていうのを待っとるんかな。
どうだろう。
いや、変な話、10月にそれこそ AUGM で大阪行くんだったら、その時にちょこっと、その泊まらんでもちょこっと、もう顔を出して、帰るのもありかなって、ちょっと思ってるよ、実は。そんな、心配してまで行かんでも、そんな払い戻ししてくれるんだったら、返してもらおうよ。って。みんなは気をつけて行きんさいよ、お土産待っとるよって言っとったけど、私はちょっと、憂鬱もうみんなになんか本当に台風呼ぶんだねって言われて、
うん、
ほんのやったら AUGM 来るなって言われるかもしれない。台風来るで
AUGM 台風で中止
な これ聞いとったらやっぱりいいです、あの参加されなくていいですって言われるかもしれない。
JR もだけど、あのバスがちゃんと動くかどうか明日いっぺん電話してみて確認しといた方がいいで。
バスはだって22日の朝だからまだ影響ないよ。
あ、でも雨は今夜あたりからずっと降り続くみたいで。
バスはね、出発の2時間前までだったらキャンセルできるん。ただキャンセル手数料100円取られるけど、前回もそうだったじゃん、
うん、ああそうだったね。
だっけ、問題は JR だなと思ったけど、そうやって払い戻ししてもらえるんだったらもうやめようかな、うん。いや、ちょっとね、相談します、あの大阪の人たちと。せっかくおそばも買ったのに、うん、
仮面だから賞味期限はまだまだあるんだな。
うん、11月まで大丈夫っていう。いや、仮面じゃない、半生。
あ、半生にしたのか。
うん、まあ、ちょっと相談してみます。
スキちゃんが果たして大阪へ行けるかどうか。
いやなんか心配しながら旅行することほどね、あのストレスになることはないよ、うん、でもね、本当に、うん、
ね、皆様、ね、スキちゃんが無事大阪行って帰れるように祈っといてください。
それでもみっさんは行けというのか。
来るのかな。はい、以上空海 IT ニュース1934回9月20日でした。お届けしたのは、
まあ、あの行ったかどうかは次回の空海ので報告します、のすきちゃんと。
はい、来週月曜日は祝日ですが、配信は予定通りしますよ、のみっつあんでした。それではまた来週月曜日に。三四。
ただものだんだん。
だんだん。
皆さん良い3連休を過ごしてね。
でも全国的に荒れるだろうな、台風で。
なんで休みに目がけてくるかな。
スキちゃんが動こうとするからだよ。
なんで私のせいですか。
for it. I mean, IT news.